直之でございます。まあ爽快ほど大事なものはないし、爽快ほど本当につまんないというか、眠い時間帯はないんですよね。でもこれをやらないと形はできないわけでして、この爽快を資料を作るのに、担当された方、随分ご苦労されたと思うんですね。でも実際にやってみますと本当に面白くないなという感じでございます。29年前ですよね。29年前の6月の1日に東京都内のあるお宅で家庭教育セミナーというのを開催しまして、まああれで30名弱でしたかね、人が、ご婦人が集まって、まあそこからがスコーレの活動のスタートになったわけで、翌月にスコーレ協会を設立しまして、で、その後、家庭教育セミナーとカウンセリングを中心に会員の獲得に努めて、まあ、全国組織へと発展したわけですね。ただ私が非常に重視したことは、こういう運動体っていうのはただ大きくすればいいっていうもんじゃないんですね。例えば幕末の明治維新の時にね、松下村塾という、その吉田松陰が育てたわずかな人数の若者たちが時代の流れを作り、そして倒幕、新しい国家の誕生へと導いたわけですね。こういう団体の一番重要なことは、その人材の育成ということなんですね。で、だからそういう点で、その研修の中身ということを非常に充実したことと、この社会的な信頼度というものを重視しましたね。ですから、まあ、全国どこ行っても、まあ全部とまではいかなくて、大体どこの地域でも、教育委員会なり、それから学校を通じて、子供たちにスコーレの母親講座のチラシが持たされます。よその団体では考えられないことなんですね。それはやはり、この、そういう、一つの信用というものを重視してきた、まあ、成果の一つかなというふうに思っています。そして、まあ、2年前になりますかね、NHK の方から話があって、文化センターで講座を持ってほしいということでしたんで、まあ、それで持ちまして、ちょうど4月の初めに日本家庭教育学会から機関誌が出まして、それに私の論文が関東で取り上げられました。掲載されました。それを社長に見せたら、ぜひ文化講演会で話をしてくれということで、で、まあ話をいたしましたら、それがあれ、いつだったっけ ?9 月の23日ですね、放送。27日に放送されたのかな。で、月が変わって、川上杯のゴルフのコンペの日ですね。私はゴルフしませんもんですから、閉会式に出席するために車を走らせてましたら、電話が携帯にかかってきて、で、まあ、NHK の支社長から、会長一番ですよって、何が一番ですよ。いや、年間一番、会長の講演が一番になりました、っていう。まあ、いうことでした。でもまあ NHK の第二放送ですからね。 いや、それ言ったらそんなことありませんって叱られたんですけど。で、今年5月の5日に、これもよそで、まあ、頼まれて副会長やった折に、私が中心になってまとめた父親のための実家状ですね。これはまあ全国の教育委員会とか青年会議所に送ったんですけども、もう随分前の話ですが、それについて話をしてくれて、子供の日ということで、まあ、5月5日あれ、たった10分、これもたった10分ちっちゃいけないんだそうです。10分もと言わなきゃいけないんだそうですが、放送してもらいまして。ところがね、ちょっと風の具合で声があまり良くなかったんですよ。で、我ながら受け答えしながら、まあ、もうちょっと私の声いい声なんだけどと。したら、まあ、当日、その放送を聞いたら、やっぱり案じた通り声がいまいちだったですね。大体ラジオなんてのは家に会ったことはあったんだけど、前の日ですよ。5月5日の前日の夕方。ラジオどうなった？どうなったかっていう理由は、前に私の年間1位ということで、1月の2日か3日でしたね、最後は。その時にかけたらガーガーピーピーピー、ガーガーピー、全然聞こえなかった。せっかくのあれがね。で、それがあったもんですが、うちの奥さんに聞いたら、いや、あれ、潰れましたって言うんですよね。潰れましたって明日の今日のあれに思ったら、地震の時のラジオがありますって。じゃあそれ出しなさいよって。さすが聞こえましたね。まあそれでも、声聞いてあんまり良くないですよね。ところが数日して、まあ、岡本さんの奥さんですよ。岡本主幹がね、会長、いいお声でしたねって言われて、この人はこういう声がいいのかしら、と思ったりです。みんなからいろいろ褒められて、まあ、嬉しいのか、非常に複雑な思いをいたしました。で、今回、急な話ですよね。総会、先月全国リーダー研修っていうのがございまして、帰ってきて、で、間もなく、視点論点に出てくれということでして。で、まあ、原稿を書いて、したら当日、9日の12時半に来てくれって。そのつもりでおったら、もうその日の夜放映しますって言うんですよね。で、NHK 線の、何ですか、スタジオに参りましたら、この視点論点は編集一切しませんって言うんですよ。編集一切しませんってのはね、要するに時間通りで話してくれって言うんですよ。長すぎてもいかない、短すぎてもいけないって言うんじゃないですか。こっちは初めてなのに。だからまあ、一応、あれですよ。休み時間に一遍練習してみて、ちょっと長すぎる。じゃあ、最初の全般少し飛ばして、後半をちょっとやろうか。大体そういうペースでやらせてもらったんですよね。で、このカメラが気になるって言われたんですが、今は良くなりましたよ。この原稿を大きな字でこの前に置くんですよ。上からカメラが撮ってるんですよ。それが目の前のスクリーンに出るんですよ。原稿が。で、それをだから見ながら話す。だから朝のニュースなんかみんなそれなんですよね。だから、あれを気にしなくて済むんです、カメラを。だけれども、その前に時計があるわけ。あと何分。これがね、だいたい最初の全般予定通り行ってね、あ、これからまあ、少し間を取って、 って、だから大体ね、その自分でも気づいたけど、最初の全般はやっぱあのあれですよ、硬かった症状が。で大体予定通りまで行ったと思ったから、そこからまあ自分のペースでこう。ところがこの時を見てると、ちょっと早めに終わるんじゃないかなっていう気がしてきて、さあこれがもう気が切れないんですよ。もうね、余裕があるような顔をしながら心の中でこんなんなる。まあどうにか時間に収まったんですけど、まあいい体験をさせてもらいました。いろいろあちこちからお電話なりいただきましたけども。ただ私が申し上げたいことは、あの放送、あのテレビにおいてもですね、あのテレビ向けの話をしたわけじゃないんですよ。日頃常に私が話していることをあそこで話したんですよ。そこに私は価値があると思ってるんですよ。それも30年間ずーっと言い続けてきたことですね。渋谷のなんとかいうお宅ので始まったことですよ。29年前で。で、同じことを今度は、あれですわ、公共放送で話させてもらってる。で、まあ、いずれにしても私たちは、こういう世の中ですから、一人は二人が声大にしても世の中を変えることはできないけれども、まあでも、一生懸命やってるといろんな、このステージが作られてくる。これは大変ありがたいことですし、それは信用の蓄積ということだろうと思うし、その信用に応えたやはり運動体としての成長を心がけていかなきゃいけないと思うんですよ。で、今、スコレ協会としては講師の検定が通った人が何人だったかな？5人ですかね。たった5人です。でも事実上講師として活躍している人は十何人いるんですよ。講師。さらに実質的な講師というのは、まあ、全国ずっといますよね。だけれども、平成元年の頃というのは私一人だったんですよ。セミナーって言えば私しかいなかった。でもその後、いろいろと、この、まあ、システムを構築し、さらに、いろんな形で幹部の成長があって、毎日数箇所で母親講座が行われるようになりました。私はやはりマスターズもですね、ぜひそうなっていただきたいと思っているんですよ。いや、私は講師なんて。でも、女性がそうなったんだから。女性にできても男性にできないことはない。いや、それはそうだけども、あの実践は、女性と同じ実践できこないですよ。みんな仕事してるんだから。でも、要するに、この、自分の内面を磨き、自分がやってる仕事を通じて自分を作っていく。仕事を通じて自分を作っていく。本物の仕事をしている人は、定年を迎えても、そこからまたさらに飛躍ができるんですよ。通り一遍の仕事をしていると、定年を迎えたらそれだけですわ。だから本物の仕事をやはり一人一人、現役の人は心がけていただきたいんですよ。そうすると、この仕事を通じて自分を、作っていくことができますよね。で、どうぞ、そういう点で、この、マスターズの、この総会、一泊研修、たった50名ですけども、やっぱりこれが100名、200名にならないと嘘でしょう。平成8年に、スタートした全国の会員の総会は最初は70名、80名でしたですよね。60名だそうです。私はどうも数字に弱いんでね。で、それが今年 全国の代表が325名伊東の温泉ホテルに集まりました。来年どうしようか思ってますが、いろいろまあ考えてますけども、でどうぞ一つですね、数が多いのが私は必ずしもいいとは限らないんですけれども、しかしまた量の向上は質の向上にもつながるし、適正な量の向上は質の向上につながっていく。だから各地区がもう少し、一つですね、マスターズの研修の中身を充実させて、その輪を広げていただければというふうに思っている次第でございます。10分というふうに言われてます。ちょっと1分ほどオーバーしました。ちゃんと分かりながら話をしてますが、明日のお昼まででございます。せっかくの機会ですから、充実した研修にしていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
会長どうもありがとうございました。